開いてください。ヨハネの福音書の15章を開いてください。ここでのテーマはですね、実を結ぶです。実を結ぶです。でこのヨハネの福音書というのは大きく分けて3つの部分がありますけれど、あ、3つというかそうですね、まあ、3つというふうに言ってもいいと思いますね。一番最初の1章からこの12章までのところと、そして13章から17章、そして18章から最後までということですけれども、13章からですね、この弟子たちを囲んでイエス様が話されるところなんですね。ユダがに出ていきました。その後でイエス様が語られたその第一声はですね、私があなた方に新しい戒めを与えます、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいということです。でこのことがですね、ひっきりなしに何回もこの17節までに至り書かれてるんですね。繰り返してイエス様がおっしゃられています。そしてその説明をですね、イエス様がこのその前後において行われているんですけれども、例えば14章においてはですね、助け主が送られるということだったんですね。でその助け主というのは、私たちが互いに愛することができるその力をですね、与えてくださるという意味での助け主であります。そして15章なんですけれども、ここでは実が結ばれるということなんですが、実というのはこれが愛ですね。愛の実が結ばれる、お互いの間に実があるんだということです。では、一節から見ていきたいと思いますけれども、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。ですね。先ほどまでイエス様は、杉越の食事の、ところに弟子たちと共におられてですね、その食事の席を立って、ゲッセマネの園に行かれようとしていて、途中にですね、おそらくブドウ園があったのかもしれません。まあ、あるいはある人はですね、エルサレムの城壁のところの門にですね、大きなブドウの、この木のですね、何でしたっけ、彫刻でしたっけ、忘れましたけれども装飾がされていてですね、それを見てイエス様がこの話をされていると言っている人もいます。まあ、いずれにしてもですね、このブドウのブドウ園ですけれども、ここでイエス様が誠のブドウの木とおっしゃっているところに注意してください。誠と言っている限り偽物もいるわけですよね。でブドウ園というのは聖書の中でイスラエルを象徴しています。イザヤ書の5章、エレミア書の2章の21節、ホセア書の10章の1節、また新約聖書に入りますとマタイの21章に出てきますけれども、まあ、いずれの箇所もですね、イスラエルは良いブドウを多く実らせるために選ばれたんだということと同時に全く別のものができてしまったということをですね、この預言書とかまたマタイの21章とかに書かれているんですね。でなぜかというと偽物のブドウの木につながっていたからなんですね。いわゆる宗教指導者たちがそれにあたりますけれども、イエス様が地上におられた時にはパリサイ人とかサドカイ人などがブドウの木として受け入れられていたわけですけれども、そこから出てくるのは酸っぱいブドウであって神が忌み嫌われるものだったということですね。それでイエス様は、私こそが誠の本物のブドウの木であるとおっしゃっているわけなんです。そしてイスラエルもイエスにつながることによって本当の意味での実を結ぶことができるということであります。で次行ってみますね。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。まあ、一言で言うと、ここは私たちの救いについて書かれています。イエス様は私たちの救いについて語っておられます。で救いの目的というのは私たちが実を結ぶことです。クリスチャンの目的は実を結ぶことなんですね。もし実が結ばれてないのであれば、父なる神がそれを取り除きます。で実を結ぶのであれば、さらに多くの実を結ばせるために神が働きかけてくださいます。まあ、この箇所を読んでですね、クリスチャンなのに実が結ばれなかったらその人は救われてるのかどうなのかという質問をすると思うんですね。けれどもその時にですね、私は聞きたいのは、クリスチャンというのはどういう定義なのかということなんですね。 でクリスチャンの定義は、無論キリストにつながれたものということでありますけれども、キリストと個人的な関係を持っている人がクリスチャンですよね。でキリストと個人的な関係を持っているのであれば必ず実が結ばれます。必ず結ばれます。結ばれてなかったら持ってないんですね。結ばれてたらもっ、つながってたら持っているんです。でその量は小さいかもしれません。非常に少ないかもしれません。あのタラントの例えを思い出してください。2タラントの人も であってもですね、神様は、5タラント持っている人に対してと同じようにですね、良いしもべだとおっしゃいました。ですね。ですから量が関係あるのではなくて、持っているか持っていないかということが大事なんですけれども、全く持っていなかったとしたらこのようにして取り除かれるわけですね。で持っているとしたらもっと多くの実を結ぶように神が働いてくださるっていうんですね。これが素晴らしいなと思うんです。でこの新改訳では刈り込みっていうに書かれてるんですけれども、口語訳とか新共同訳を見ますと手入れをなさるってなってるんですね。で特に口語訳ですと手入れしてこれをきれいになさる、きれいにするって言ってるんです。つまり神は私たちをきれいにする働きをしてくださいます。でどのようにしてきれいにしてくださるかということが次に述べられているんですけれども、3節を見てみください。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです、もう清いのですって言われています。まあ、これはおそらくですね、最初に信じて救いを受け入れた時の話をイエス様はなされているのだと思われます。イエス様の御言葉を信仰を持って聞いた時にですね、私たちのすべての罪が清められるわけですね。イエス様が弟子たちの足を洗われた時のことを思い出してください。イエス様こう言われました。水浴したものは足以外は洗う必要がありません、全身清いのです。けれどももっと多くの実が結ばれるために私たちは御言葉を聞き続ける必要があってですね、ダビデがこう言ってるんですけれども、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。つまり罪から離れることができるというのは御言葉を聞くことであるということなんですね。そして4節を見てください。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。ここに実を結ぶための方法が書かれています。あるいは私たちの責任ですね。それはとどまるということですね。ブドウの枝がブドウの木にとどまるようにとどまる、イエスにとどまるということです。とどまることによってのみ私たちは互いに愛し合うという戒めを守ることができるんですね。でこの点についてですね、多くの人が2つの間違いをしています。その2つの間違いはですね、両極端にあるんですけれども、ある1つのことで共通しているんですね。で1つ目はですね、自分でイエスの戒めを守ろうとすることです。自分でイエスの戒めを守ろうとすることです。神に喜ばれるために御言葉を行おう、自分でこの実を結ばせようとします。けれどもイエス様はここで見てください、枝だけでは実を結ぶことはできません。どんなに頑張ってもですね、結ぶことは決してできないんです。まあ、ブドウの木の枝っていうのをご覧になったことあると思いますけれども、まあだいたいこの直径1センチぐらいでしょうかね。まあ他のものに役立つこともなく、ただ火に焼かれるだけぐらいのですね、役目しか持つことができません。ですからですね、私たちはイエスにとどまらない、イエスにとどまってですね、父なる神を喜ばせることしかできないんです。つまり信仰によってしか、イエスを信じることによってのみしか神を喜ばせることはできないんです。ヘブル書の11章にこう書いてますね、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんですね。そしてここで3つありますけれども、ガラテヤ書の5章、思い出せますか、御霊の実とありますよね。でそれと対比されているのが何ですか。肉の、誰か答えてください。肉の行いですよね。行いです。行いと実っていうのは相入れない対照的なものなんですね。 で、私たちが、良かれと思って自分でやってることは必ず行いです。神が忌み嫌われるものになります。しかし私たちがイエスにとどまる、つまり信仰によって歩む時のは、歩む時にはですね、自然にそのキリストとの関係から自然に実が生じてくるわけなんですね。これが実であってですね、私たちが作り出すものではないということです。で、もう一つの間違いがあるって私さっき言いましたよね。もう一つの間違いはですね、何もしないことがとどまることだって思うことなんです。イエス様を信じていることがとどまるのか、私、あ、信じてるよ、あ、じゃあなんだ、何もしなくていいんだっていうふうにですね思うんですね。けれども、このとどまる、メノっていうんですけれども、このギリシャ語ですね、ヨハネの福音書に頻繁に出てくるんですけども、その一つの訳され方で滞在するって書いてあるんですね。滞在する、イエス様と弟子たちが滞在、イエス様のところに弟子たちが滞在した時の滞在なんですけども、滞在したり泊まったりするときに私たちは何もしないでしょうか。しますね。誰かの家に泊まったときに、あ、今日ジョージが泊まってきてくれてますけれども、主に語り合いをします。語り合いですね。あるいはそうやって親睦を深めてですね、食事をしますよね。共に分かち合いをします。時間を一緒に過ごしますね。したがってイエスのうちにとどまるというのはですね、言い換えるとイエスと時を過ごすということになります。イエスから聞いて、また私たちがイエスに語るですね。また聖餐に預かる、食事をするということですね。聖餐に預かる、これらによってですね、私たちのうちから、私たちがですね、このイエスの本当にこの言葉をですね、この親密な交わりの中で聞くことによってですね、影響を受けてですね、そしてこの愛の戒めを守るように導かれていくわけなんですね。で、次見てください。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。これを英語で言うと All or Nothing ですね。全くあるか全くないかっていう世界です。イエスにとどまっていれば限りなく多くの実が結ばれます。とどまってないと離れたら何一つできません。パウロは、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって言いました。どんなことでもできるんですよ、キリストにあれば。けれども私たちはキリストから離れて自分たちだけ、自分たちの行いをしたら、どんなことであっても何一つ全くお認めになりません。これ大事です。少しは認めてくれるかな、 10% ぐらいはって思いたいんです。全く認められません。 All or nothing なんですね。例えばカインのことを思い出してください。一生懸命汗水流して取った畑の作物の捧げ物、どうでしたか。神に受け入れられませんでしたよね。例えばイサクとイシュマエルのことを思い出してください。神様がイシュマエル、アブラハムがイシュマエルを産んでですね、その後でイサクが生まれてですね、そしてイサクが捧げなければいけない時にやってきました。その時に神様はアブラハムに対して、あなたの一人子、愛する子イサクって言ったんですね。あれ、イシュマエルはどこに行ったのかなと思います。神様はイシュマエルをアブラハムの子としてさえ数えてないんですね。わかりますか。それほど、この何もできないんだと、神に対しては何もできていないんだということをですね、私たちは知る必要があるんですね。ですからキリストにとどまる、これが、本当に大事になってきます。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。まあ、この聖書箇所、まあ、2つの意見が存在するんですが、まあ、1つはですね、キリストを信じてもキリストにとどまっていなければ救いを失うという立場の人がいます。もう1つはですね、もともとキリストを信じていなかったんだ、だからもともと救われていなかったんだ、もともとクリスチャンじゃなかったんだということですね。けれどもですね、彼らの間に一致している真理は、 その人は地獄に行ってしまうということです。ここに書かれている通りに枯れてしまいって、そして火に投げ込まれて燃えてしまうということであります。でこのことははっきりしていてですね、パウロは第一コリントの手紙とですね、ガラテア書、エペソ書においてですね、肉の行いをしている者は決して神の国に入れないって言ってるんですね。はっきりと言っています。まあ、このところで多くの日本人のクリスチャンは間違ってるんですね。私が日本に帰ってきてから聞いていた質問は、そういうアメリカで聞いていた質問とちょっとかなり違う質問。例えばですね、10年前にイエス様を受け入れますって言って告白して洗礼を受けたと。でも今見たらですね、教会には行ってない、祈りもしてない、クリスチャンだっていう行動もしてない、お守りを持っていて、例えば仏壇の前で拝んだりもしていると。でその人は救われてるんでしょうかっていう質問をですね、まあ、受けることがあるんですけれども、はっきりしていることは、そのままだったら地獄に行くということで、もともと救われてなかったかもしれません。あるいは救いを失ったかもしれません。わかりません。しかし、大事なのは、そのままでは、ここに書かれている通り、火に投げ込まれるということになります。ですか。で、大事なのは何ですか？とどまるということですよね。とどまるということが、今ここで話されていることで、この人は救われてるか救われてないかという議論ではないわけなんですよね。そして次見てくださいね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなたの欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。まあ、ものすごい広い約束ですけれども、これはですね、イエス様が互いに愛し合いなさいという戒めを教えられているところで、このことを語られているということに注意してください。つまり何かって言ったら、互いに愛し合うための祈りなんですよね。私たちが互いに愛するためにですね、イエス様は、それに必要なものを全て与えてくださるということになります。私たちは愛せないんです。愛したくないんですよ。やっぱり神よりも自分が好きだし、他の人にもやっぱり自分が好きなんです。なんかデイビッド・ホーキンって僕の好きな説教者はですね、説教団でこう言ったんですけれども、もし隣の人が何考えているか分かったら、多分あなたはですね、ここからすぐに離れていくだろうって言ってですね、話してんです。神の憐れみがなかったらこうやって集まることはできないっていう話をですね、彼はよくしていました。本当そうだと思うんですよね。ですから私たちの肉は愛せたく、そして今ここでですね、私このように御言葉を読んでいるだけではですね、私たちわからないんです。じゃあどうやって実際にですね、愛していけるかというと、祈りですよね。私たちにはできませんけれども、あなたが主をどうぞ、あなたが私を通してですね、この人を愛していくことができるようにしてくださいというふうに主により頼んでいってですね、そして祈っていくときに、そうすればあなた方のためにそれが叶えられますという祈りがあるわけなんですね。それによって実が結ばれて、父が栄光をお受けになるということであります。次行きましょうか。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。先ほどはイエス様は私にとどまりなさいと言われましたけれども、ここではもっと特定されてですね、愛の中にとどまりなさい、私の愛の中にとどまりなさいとおっしゃられています。イエスにとどまるというのはイエスを信じるということですけれども、パウロが信仰よりも愛が優れていることを話してますよね。山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありませんとかですね、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です、その中で優れているものは愛ですと語っています。ここ大事なんですね。というのは、信仰だけで一人歩きっていうのはできないということであります。信仰というのはあくまでも愛によって働くものなんですね。愛をなくして信仰を語っても無意味なんですよね。まあよくですね、この神を信ぜよということをですね、強調してですね、その信じるということ、言葉を信じて神が働かれることを期待していってですね、まあ、この信仰というのは素晴らしいものなんですけれども、その中にですね、この 愛による人格的な交わりっていうのがなくなっていくっていう可能性が十分あるんです。その時に教会の中で起こるのは一体何かっていうと、裁きです。あの人は信仰を持っていないとかですね、その人の動機を裁いたりですね、信仰の弱い人をですね裁き始めていきます。そうですよね。それは何かって言ったら、愛ではなくて信仰が一人歩きしちゃってるからなんですね。信仰っていうのはあくまでも神がどのような方であるかっていうことを人格的に知っていくことによって生まれていくものですよね。神が本当にいかに素晴らしい方か、神がどんなに愛してくださっている方かっていうことを私たちが人格的に個人的に経験的に知っていくことによって信頼が生まれてくるわけですよね。その信頼がまさに信仰であって、ですからここでイエス様は私の愛の中にとどまりなさいとおっしゃってるわけなんです。次見てください。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。ここには愛の定義が書かれています。愛の定義何でしょうかね。相手の戒めを守ることなんですね。相手の戒めを守ることなんです。イエスは父の戒めを守られました。で、私たちはイエスの戒めを守ります。まあ、こう言うとですね、戒律のように聞こえてしまうんですね。戒律のように聞こえてしまいますけれども、これ言い換えてみたいと思うんですね。相手の意思を尊重するって言い換えたらどうでしょうか。愛というのは単に感情的なものではなくて意思的なものですよね。自分がこうしたいと思ってもですね、相手がこう願っているのだから、その相手の願いにを優先させていく、これが愛ですよね。でイエス様が、ゲッセマネの園において、私の願いではなくあなたの御心の通りにしてくださいというふうに言われたのはイエスの父への愛だったわけです。でこのことをですね、イエス様は分かって欲しいと思われたわけですね。まあ戒めというと私たちやはり重々しく聞こえるわけですよね。けれどもヨハネは手紙の中で、神を愛するとは神の命令を守ることです、その命令は重荷とはなりませんって言ってるんですよ。わあ、私はもうしょっちゅう重荷に感じてしまう時があるんですけれども、それは神様が意図されたようなですね、命令の受け取り方をしていないからなんですよね。イエス様は全く反対の受け取り方をされています。次見てください。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。戒めの中に生きることが喜びなんですね。喜びに満たされるっていうことなんです。まあ、ダビデがキリストのことを予言してこう言ってるんですけれども、我が神、私は御心を行うことを喜びとします、あなたの教えは私の心の内にありますって言ったんですね。まあ、イエス様がその父に対して持っておられたようにですね、私たちもイエス様の命令を守るときにですね、本当の意味でのこの喜びというのがあるわけですね。そしてイエス様は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。また繰り返されてますね。で、私ヨハネの手紙もこう見ていきながらですね、イエス様のここでの、この命令とかもですね読んでいくと、感じることは、神を知るということと兄弟を愛するっていうことは切り離せないものなんですね。ほぼ同じような意味で使われているっていうところが非常に面白いと思うんですね。まあ、特に手紙では明確にされてるんですけれども、兄弟を愛さない者は神を知らないと、神から生まれてないのまでヨハネは言ってるんですね。これ一体何かなと思ったんです。で、私たちはですね、神を知るためにいろいろな啓示が与えられていますけれども、例えば夜空の啓示というのがあります。星を見てですね、神様の偉大さ、天と地を作られた神というのを見ていくことができますけれども、本当の意味で神様を知っていくっていうのはですね、この夜空を見てですね、一人でですね、神様の思いにふけるっていうだけでは、本当の意味で神様を知ることはできないということです。神を本当の意味で知るっていうのはお互いが必要なんですよね。互いが必要なんです。私たちは神の形に作られました。その神の形に作られた者同士がですね、互いに愛し合うところにですね、 神を見ることができるわけですね。神を知ることができるわけですね。そこに神が掲示されるわけですよね。愛の神が掲示されるわけですよね。ですから私たちは神を知るには、この戒めの中にいとどまるっていうんですか、この互いお互いが必要になってくるわけです。ですから、教会が必要になってきてですね、お互いこの集まるっていうことが必要になってくるっていうことになるわけで、そうしなければ神がわからないっていうことになるわけですよね。そしてイエス様はさらに、また別の言い方でご自分の愛を表現されています。次見てください。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方にが行うなら、あなた方は私の友です。今度は友と弟子たちを呼ばれてますけれども、ご自分の命を捨てになる、それが愛だとおっしゃってます。ここでの愛の定義は犠牲だということですね。相手のために命を捨てる、自分のものを犠牲にして相手に捧げるというのが愛であります。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。弟子たちのためにご自分の命を捨てになる、これによって、彼らを友と呼んでいるだけではなくてですね、イエス様がここでおっしゃられているのは、あなた方に知らせたからなんだとおっしゃってるんですね。自分のことをもう明かしちゃってるんですよね、イエス様が。なんか素晴らしいなと思って、神の子であるイエスがですね、イエス様が、全部自分のことを話して、なんかすごいなって思いますよね。でそのことの条件っていうのが何て書いてますか。私が命じることをあなた方が行うならっていうことがありますですね。で私たちは神の御心を知りたいと思います。自分の生活に対する、自分の人生に対する神の御心を知りたいと思います。神様が自分に明かしてほしいと思います。神様は何をお考えになっているか知っていきたいと願っています。けれども面白いことに、私たちはもうすでに神様に知らされていることをですね、教えられていることをしないで神様から何かを聞きたいと思っていることなんです。もうすでに知らされている御心を行わないで、私たちは御心を教えてくださいっていうふうに言ってしまいがちなんですよね。ですからイエス様は、今あなたが知っていることにとどまりなさいとおっしゃっています。今私たちがですね、知っていて神様からこれが御心だって言われていることを行っていくことによってですね、ちょうどなんていうんですか、御言葉は灯火だっていうふうに書いてますけれども、懐中電灯ですね、こう持ってですね、これ前に進んだら次の前が進む、前の先が分かるようにですね、私たちはこの御心、神様の御心を行った時にですね、神様はさらにですね、この心を、ご自分の心を開いてくださって、あなたに対する計画はこういうものだよっていうのを教えてくださるわけなんです。その典型的な例がアブラハムですけれども、イエス様がアブラハムに対して、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかとおっしゃってですね、最初にこのアブラハムに語られた計画というのがどんどんどんどん細かくですね、でっかくこの、アブラハムの生涯を見ていくとですね、この掲示されていってるわけですけれども、そのように私たちがこの御心を行うことによってですね、神様が、私たち自身をですね、ご自分の友と呼ばれて、そしてご自分のことを明かしてくださるということでありますね。このように私たちは実を結ぶことに関してはとどまる責任があるということです。そして次にですね、今度は実が結ばれることにおいてイエスの責任というのがあります。責任って言ったら変ですけれども、主権というふうに呼んだらいいかもしれませんね。イエス様 の、 一方的なというか、率先的な、なんて言えばいいんですか、主導的なって言えばいいんでしょうかね。そのような働きによって私たちに実が結ばれるということを見ていきたいと思いますけれども、16節を見てください。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。ですね、ここも大きなこの神学論争を生んでいるところでありますけれども、それが大事じゃないんですね。大事なのは、あなた方がという主語と、それに対比されて、私が選んだというイエスだということの主語ですね。ですから、イエス様が率先して主権を持って私たちを選んでくださったので、私たちは実を結ばせることができるということです。つまり、 実が結ばれるというのは私たちの行いに基づくというよりもキリストの行いに基づくんだということです。このキリストの行いに私たちが目を留めれば留めるほど、この実が結ばれるという経験をしていきます。けれども私たちというのはアダムの性質を持ってますから、自分がしなければいけないこと、自分がすることに注目してしまうんですね。でもイエス様は、あなた方が私を選んだのだ、私が選んだのだ、イエス様がしてくださったこと、私たちのためにしてくださったことというのに目を留めていく必要があるわけですよね。そして、大事なのはこの実が残るということであります。実が結ばれて実が残るということであります ね。ですから、ここで言われているこの選びっていうのはですね、この人は選ばれているか選ばれてないかという実が結ばれてない人に対してですね、語られているものではなくて、実が結ばれるという枠組みの中で、私たちはこの箇所を語っていくべきなんですね。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。また繰り返されてます ね。もうずっとこのようにして繰り返されてます。そして今ですね、イエス様、行って実を結ぶっていう話をされてましたけれども、世に出て、弟子たちが実を結んでいくわけです。で、次から世について書かれています。互いの間の愛とは裏腹に憎しみがあるということをイエス様が教えられます。愛と対照的にこれ対比されてですね、憎しみがあります。次見てください。もし世があなた方を憎むなら、世はあなたよりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。弟子たちを憎むわけですけれども、彼らが憎いのではなくて、イエスが憎たらしいということでありますね。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。イエスが憎まれているのに彼らが憎まれるっていうのはですね、彼らがイエスに選び出されたんですね。またさっきの話の続きなんですね。これ実はイエスに選ばれることによって互いに愛し合う実っていうのを結ばせるだけではなくて、世から憎まれるわけですね。で、私たちは世に住んでいるわけですけれども、世のものではなくなったから世から憎まれるっていうことであります。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言って言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉も守ります。イエス様が最初にしもべはその主人に勝るものではないとおっしゃったのは、イエス様が主人で弟子たちがしもべだということです。しもべがですね、いつも主人のところにいるわけですから、主人に対してですね、このやってきた迫害っていうのは当然しもべも受けるものなんだということですね。そういう意味でイエス様がここでおっしゃられているわけですけれども、次見てください。しかし彼らは私の名のゆえにあなた方に対してそれらのことをみんな行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。迫害する理由が書かれてますね。神を知らないということになります。神との個人的な関係がないから迫害するわけですね。このこと私たち大切だなと思います。キリストを心に受け入れてない人、非常にキリスト教にですね賛成しているような人たちもいますけれども、キリストが、正確にその人に明らかにされたらですね、必ず憎みます。あるいはそこで砕かれて、へり下って自分の罪を認めてですね、許してくださいと神の憐れみを請うか、あるいは憎みます。どちらかです。で、神との関係のない人は必ず憎み、迫害をするということであります。けれども私たちがですね、そのような、状況の中に入ったとしますね、何かクリスチャンだということで何かこの嫌なことをされてたりですね、そういう時っていうのは個人的に受け止めないというのはとっても大事ですよね。やはり私たちがこの、証しするのに失敗したりですね、クリスチャンだって言ったことによってこの友達関係が悪くなったり、もっとなんか違う言葉があったのよなと、なんかあるじゃないですか、いろいろと考えてしまうことが。でもそれは自分じゃないんだっていうことです。キリストが憎まれてるんだっていうことですね。ですから弟子たちはもっと逆に喜んだんですね。使徒行伝を読みますと、皆のために恥ずかしめられるのに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったって書いてあるわけですよね。喜んだっていうふうに言ってます。そしてイエス様はですね、その憎しみについて弁解の余地はないっていうことを語られます。次見てください。 もし私が来て彼らに話さなかったら彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありませんですね。知っていた、知らなかったら罪なかった、しかし知っていたらもう弁解の余地ない、裁かれるんだということでありますけれども、これが聖書全体に貫かれている真理です。あるいは思想って言ってもいいかもしれません。ここでの真理は、聖書の真理は、人間は知っていることのみに責任が問われるということであります。知らないことには責任は問われません。イエス様がこう言われました。主人の心を知りながらその思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されますですね。で、この点がですね、仏教と異なるわけですよね。仏教の目的って何だか分かります？悟りですよね。悟りなんですけれども、キリスト教は受け入れることが目的になっています。受け入れることが目的になっています。で、仏教では悟るのは彼らの責任なんです。人間側の責任なんです。でも私たちは悟る責任はないんです。なぜならば神が啓示してくださるからなんです。で、私たちの責任は何かと言ったら、啓示されたものを受け取るってことですよね。それが私たちの責任であって、それで私たちはですね、自分が聖書についてあまりよく分かっていないとか、神のことがよく分からないということで不安がある必要はないということですね。自分が知っていることにとどまっていくっていうのはとっても大切ですね。それだけでいいんですよ。でも同時にですね、知っていることを行ってなかったら恐れる必要があるわけです。責任が問われるんですね。そこに責任が問われるわけなんです。で、次見てください。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいるのです。もし私が他の誰をも行ってなことのない技を彼らの間で行わなかったのなら、彼らには罪がなかったでしょう。しかし今彼らは私をも私の父をも見て、その上で憎んだのです。まあ、またイエス様がですね、再びイエス、ご自分と父なる神とを一つにして話しておられます。イエスを憎むなら神を憎み、イエスを見ているなら神を見ているということですね。これは彼らは理由なしに私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。まあ、理由なしって書いてますけれども、まあ、これがイエスに対する憎しみの本質であります。イエスのこととかキリストのことが嫌いな人にですね、なぜ嫌いなのかというのを尋ねたら、決して合理的な答えは返ってこないわけですよね。イエスについての証は、実に理を整然としてしていて理屈にかなったものでありますから。ですからイエス様を受け入れず、イエス様を憎むためには非合理的にならざるを得ない、理由なしに憎むしかできないわけですね。まあ、こうした状況の中でですね、世に出ていくっていうのは、まあ、非常に辛いことでありますけれども、イエス様は助けがあるんだよってことをおっしゃられています。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。御霊が弟子たちに働いてくださって、御霊がイエスのことを証してくださるということです。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。面白いですね。あなた方もって書いてます。つまり、御霊の他にあなた方もということですけれども、これは私たちに当てはまらないんですよね。ここにいる人たちにしか当てはまらないんですよね。なぜかというと、イエス様の地上におられた時の肉体の体を見て、そして復活の体を見たということではないからなんですよね。で、この人たちが語るのは、何ですか、その、イエスの復活を実際に見た人たちによって語られて、この新約聖書というのは主にその人たちによって書かれたものであります。ですから人たちもこの聖霊の他に、もちろん彼らは霊感を受けてですね、聖霊に動かされてこの筆を取ってですね、書いていたわけですけれども、このなぜこの彼らの言葉に権威があるかといったら、彼らが実際にイエスを見たからだということになります。まあ、このようにしてですね、イエス様は弟子たちを励まされたんです。ですが、この13章からもずっと励ましなんです。ね。これからも十字架という場面に突入していくわけでですね、ものすごいこの世の憎しみ、十字架につけろとかですね、おめえがキリストならこの十字架降りてみろとかですね、いう言葉を聞かなければいけない。まあ実際聞かなかったんですけど、逃げたからですね。 でもそういうものすごいところにいるところにですね、イエス様が大丈夫だよということで、イエス様がこのようにしてですね、励ましを与えてくださった。その一つがですね、身が結ばれるんだよということでありました。互いに愛し合ってですね、ものすごい世の憎しみの中にいてもですね、互いの中にですね、愛があるんですね。愛、そして神がおられるわけですよね。そしてそれができるのは、一生懸命僕たちがこう努力するのではなくて、キリストにとどまってですね、イエス様大好きっていう風になってですね、そしてこの戒めを守っていくところにですね、私たちが守られて、で世に出ていく時も聖霊が助けてくださってですね、聖霊が証しをしてくださるということでありました。まあ、このようにして、身が結ばれるということでしたけれども、身が結ばれるようにお祈りしていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝します。今このようにして互いの間に愛があるんだということを本当に感謝します。世に出ていったら憎しみがありますけれども、本当に互いの間に愛があるんだということです。で、私たちは本当に間違ってしまいます。クリスチャン同士で敵対してしまいます。こう人間関係の中で敵対してしまいます。で、その時に私たちは敵は誰であるかを忘れてしまいます。世が敵であるということを忘れてしまいます。主よ、どうぞ今読んだところを通して、私たちが御霊によってその御言葉を思い起こして、どうぞクリスチャン同士が本当に愛し合う仲なんだということをもう一度思い起こして、キリストにとどまって、本当にこの神様にとどまって、本当に兄弟たちを愛していくということが私たちの目的なんだということを思い起こして、それ以外のものをなんかこう中心的な課題にすることがないように、主よ、どうぞ助けてください。お願いします。本当に互いに愛し合うということを中心的な課題にして生きていくことができますように、主よ、どうぞ助けてください。お願いいたします。あなたは何でも叶えてくださると言われました。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。